恵みをいただく御言葉は申命記の7章17節から26節です。申命記7章17節から25節。はじめに17節から19節をお読みいたします。あなたが心の内でこれらの異邦の民は私よりも多い、どうして彼らを追い払うことができようということがあれば、彼らを恐れてはならない。あなたの神主がパロにまた全エジプトになされたことをよく覚えていなければならない。あなたが自分の目で見たあの大きな試みと印と不思議と力強い御手と述べられた腕、これをもってあなたの神主はあなたを連れ出された。あなたの恐れているすべての国々の民に対しても、あなたの神主が同じようにされる。アーメン。お祈りをいたします。愛する主よ、我らの心の内の恐れ不安、それらを取り除いてくださる主よ、今私たちをここに集わしめ、私たちにあなたの御言葉に耳を傾けるようにと、私たち一人一人を今この時この場所に呼んでくださったことをありがとうございます。今我らはあなたに耳を傾け、私たちの弱りやすい心、また不完全な、また罪に傾きやすいこのものをあなたのもとへと持って行き、そしてあなたから力を得て御霊の支配の中に入りたいと願います。今我らを清めてください。あなたの御言葉を余すところなくいただき尽くさせてください。そのためにこそ今このしもべの唇を清め整え、通りゆく良き管として導いてください。また預かる人々の耳も通りよくしてください。これからのすべてをイエス様の御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この申命記は、いよいよイスラエルの民がアラノの40年を終えて、そしていよいよこれから、カナンの地、主が約束された良い土地に入っていく、その直前のモーセの最後の説教、それが申命記にあたりますけれども、いよいよモーセはこの説教を語り終えた後、ピスガの山に登って彼は死にます。そしてその後継者としてヨシアがいよいよこの民を引き連れてヨルダン川を渡り、あの主が約束された地に入って行きます。その前の段階において、モーセはこの今日の箇所では恐れるなと今一度言います。恐れてはならない。この40年前、なんでそもそも40年も荒野をさまよわなければならなかったのか、それを恐れたからですね。恐れ、そこから不信仰が生まれました。またつぶやきが生まれました。そして身勝手な、主の御言葉を脇に置いて自分勝手な道に歩んでいくこと、これが彼らが荒野の40年さまよい歩くことの原因になりました。で、皆さん40年もの人生を棒に振りたいと思う人は一人もいないでしょうね。けれども棒に振るってしまうことがあるんです。それは主の御言葉が示されても主の御教え通りに守り行わないで、自分の好き勝手な、それまでの、頼りになってきたもの、エジプトに戻ろうと言い出したり、あるいは、不平不満をそれをぶつく 草とつぶやいてしまったり、主から与えられている恵み、主があんなにも大きな印でもって救い出してくださった、主が主に敵対する民エジプトに対してあんなにも恐ろしい銃の災いで撃ってくださった、それ全部このイスラエルの民の手によるものではありません。 100% ね、主の手によるものです。イスラエルの民はただ、ね、ゴシェンの地に宿っていただけです。それに対し、ね、主はエジプトの、ね、ゴシェンの地以外のところで主は諸々の災いを起こされました。ナイル川を地に変え、また、ね、アブやブヨを起こし、また暗闇の災いも氷の災いも起こされました。そして最後に、ね、自分の、ね、ウイゴ長男が、ね、死んでしまうという災いをエジプトに下されましたけれども、しかし主の御言葉を守り行った人の家には死人は一人も出ませんでした、ね、すなわち杉越の子羊のほふり、そしてその血を家の鴨居と門中につけ、その家の中で共にその子羊を食卓を味わう、ね、これをした家は滅びの災いは起こりませんでしたけれども、主の御言葉を聞き従わない、ね、杉越の子羊をほふらない、ね、その血を塗らない者の家には死の滅びの災いが起こりました、ね、皆さん一人一人関係あることですね。皆さんの杉越の子羊は、ね、誰でしょうか。イエス様です。そうです、皆さん自身とイエス様を関連づけること、これによって滅びの災いは起こらないこと、ね、今でも皆さんには関係が十分、ね、もう とてつもなく関係があることです。しかし主の御言葉に聞き従わない、ね、イエス様に頼らないならば、ね、自己流では自分自身を救い出すことはできないんですね。主は恐れるなと言われます、ね、恐れてはならない、あなた方は心の内で、ね、これらの異邦の民は私よりも多い、どうして彼らを追い払うことができよう、ね、ということがあれば彼らを恐れてはならない、アメン、ね、目の前の敵は多い、ね、40年前の人、ね、彼らの父親の世代もみんな、ね、そう思いました。自分たちの目の前に立ちはだかる敵は多い、しかも巨大だ、ね、城壁が高い、自分たちはイナゴのように見えた、そのように、ね、相手と自分を比較したから負けたんです。相手と自分を比較する、ね、それ負けます。相手が力強い、ね、自分たちよりも大きい、城壁も高い、さあ勝つ見込みはあるでしょうか。皆さん何によって勝つんですか。イエス様はですね、皆さんの体、皆さんの知恵、それによって多い相手、強い敵と比べたら、ね、40年の荒野が待っています、ね、勝てないんですけれども、相手、ね、巨大な敵に対して自分と比較するではなく、自分たちにいます主イエス様と比較するならば、もう勝つ見込み十分ですね。だからイエス様を信じること、イエス様により頼むこと、これが重要なわけです。彼らを恐れてはならないって、ね、言いました。その根拠は、あなたの神主がパロにまた全エジプトになされたことをよく覚えていなければならない。皆さん主がなされたことを覚えているでしょうか、ね、皆さんの心を奮い立たせて、あ、感謝しなきゃ感謝しなきゃ、ね、そういうふうに奮い立たせたら勝てるというよりも、むしろ皆さん、ね、今までの人生の中で主がなしてくださったこと、それを、ね、それとこれからと比較すればいいんですね。イエス様が今までどれほど素晴らしいことをしてくださり、ね、またイエス様が何をしてくださったか、この世界全宇宙はこのイエス様によって作られ、イエス様にあって成り立っている、ね、この最初に書いてありますね。そのイエス様が皆さんのうちにいる、そのイエス様が将来のあのことこのことと戦ってくださる、だったら、ね、私たちは、ね、イエス様にあっては恐れることは全くないんです。そして、ね、19節では、あなたが自分の目で見たあの大きな試みと印と不思議と力強い御手と述べられた腕、これをもってあなたの神主はあなたを連れ出された、あなたを恐れているすべての国々の民に対してもあなたの神主が同じようにされる、アメン。 この荒野における民、40年前は恐れによって退いてしまいましたけれども、しかし主が、ね、力強い御手、不思議と、ね、また述べられた腕、これをもって連れ出された主は、これからも、ね、主は敵を、皆さんの前に立ち上がる悪魔サタン、またあらゆる不正、ね、そうした聖なるものに敵対する敵に対して主が敵対してくださり、主がその御手を持って戦ってくださるんです。20節、あなたの神主はまたクマバチを彼らのうちに送って、生き残っている者たちや隠れている者たちをあなたの前から滅ぼされる。彼らの前でおののいてはならない。あなたの神主、大いなる恐るべき神があなたのうちにおられるから。アメン。で、主は残っている敵をもクマバチを使わせて、それを滅ぼしてくださる。ヨシアキの方、先ほど読んだのはヨシアキの24章、ね、最後の章だったんですけども、そこにおいてですね、ヨシアが最後の説教をする場面においては、ね、ヨシアもこの24章ではもう年を取って、これからあなた方が信仰を持って勝ち取っていくべき世代だ、そのような時代だ、ね、そう言うんですけども、しかし、ね、ここにおいてヨシアキ24章12節では、私はあなた方の前にクマバチを送ったので、クマバチがエモリ人の2人の王をあなた方の前から追い払った。あなた方の剣にもよらず、またあなた方の弓にもよらなかった。で、これクマバチが追い払ったのはエモレ人の2人の王なんですね。エモレ人の2人の王、これ実はこの新明記の8章の、ね、前の出来事です。だってエモレ人の王、シオンとオグ、それらを滅ぼしたのはモーセが生きている時でしたから、ですからモーセのこの最後の説教の前の時点です。ですからもうあなた方見たでしょう、ね、主があのエモレ人の2人の王たちにもうクマバチを送って、そして、ね、倒してくださった。これあなた方の剣にもいらない、弓にもいらなかった。だから主がこれから進むべき道のりの中において、主が戦ってくださる、ね、だから恐れてはならない、ここに言われるんです。皆さんの、ね、過去の人生において、本当に今まで自分自身のテレンテクだ、自分の知恵、それによってやりくりしようとして、ね、太刀打ちできなかった。主により頼んだら太刀打ちできた。どころか本当に不思議な導きによってここまで守られた、ね、クリスチャンであるならばそういう経験があると思います。まだ、ね、そういう経験がないと言われる方、よく思い出してください。なんで今こうして人生生きておられるんでしょうか、ね、なんで今生きながらているのか、なんで心臓がずっと止まりもせずに今まで動き続けてきたのか、ね、それ主の試験ですね。主の試験があるからです。主の命令型同士と、ね、宣言型同士のうち、宣言型同士、ね、これは太陽を動かし地球を動かし、ね、物理法則が定められております。この主が、ね、宣言を持って人の心臓は、ね、しっかりと動くようにと、そのように命じられたからです。心臓に疾患がある人、もう心臓、動かなくなってしまうような、ね、そういう人は、まあ、何万人に一人とか、ね、まあ、そういう人はいるかもしれません。何万人に一人なんですね。普通動くものなんです心臓は、ね、それほど人は、もう何万人に一人の確率で、とかそういう心配をしてしまうものですけども、いや、主が宣言されたこと、これはずっと動き続けているんです。今までの人生、ね、主に信頼できるだろうか、いや、そういう時は自分の胸に手を当ててください。心臓が動いていることを確認してください。主がそこまでずっと今に、ね、何十年でしょうか、ね、ずっと主が今に至るまで守ってくださったこと、また主はあの場面この場面の人生において、ね、ここまで導いてくださったこと、それを思い起こせばもう本当に奇跡の連続なんですね。その奇跡を起こしてくださった主が皆さんをこれからも導いてくださるんです。人は思います、ね、クマバチ、ね、これによって、ね、主がもう私たちが行く前に全部あの敵この敵もクマバチで滅ぼしてくださればいいのに、ね、いやいやいや、主が言われたことは、ね、あなた方が進んでいきなさい、ね、恐れないで 進み行けば、ね、クマバチがその生き残ってる敵を、隠れてる者たちを、ね、滅ぼされる、そう命じられております。主が 100% するんじゃないです。私たちの人生の信仰の歩み、それは神様と私たちの信仰の共同作業です、ね、コラボレーションなんです。だから私たちが進み行かなければ主が働きようがないんです、ね、あのヨルダン川、祭司が一歩足を踏み出さなければヨルダンの水はまだ流れたまんま、けれども流れたまんまでも人の側が一歩踏み出すならば主が、ね、見てもって働かれるんです。この世界はなぜなら人間の手に委ねられているからです、ね、人が支配するようにと創世記1章で定められましたね、聖書の最初の最後で、最初で。だから人がまず、ね、この世界に作用を及ぼすのはまず人間の側が、ね、神様から言われたことを信仰を持って一歩踏み出すとき、世界がその信仰において作用するんです。全世界は人の手に委ねられているからです。しかし神様を敬わない人、ね、御言葉に聞き従わない人、ね、アダムとエバが神様御言葉に逆らった行動をした途端に世界は脅威となりました。人間にとって、ね、人は全世界の自然界の諸々の脅威に怯える存在になってしまいました。なぜ？主の御言葉に逆らったからです。主の御言葉に逆らうとき、全、ね、世界を作られた主に逆らうわけですから、ですから、ね、全世界は皆さんにとってもう本当に、ね、向かい風になってしまうんです。けれども皆さんが主の御声に聞き従うならば全世界が服従するんです。ヨシア記の時代において、ね、ヨルダン川がまだ水が流れている時に祭司が、ね、信仰を持って一歩踏み出したら、もうヨルダンの水はもうあちらの方で咳をなして止まった、ね、その止まっている間にイスラエルの人々は渡ることができました。このクマバチを送ることにおいてもそうです。まずイスラエルの民の側が信仰を持って進み行かなければ主は働きようがないんです。だからまず皆さんが信仰を働かせて一歩進むこと、二歩進むこと、これによって主の御業の一つ一つが成就していくんです。で、そしてまた もうちょっとヨシア記の方見ましょうか。先ほどの24章の12節では、ね、クマバチを送ってこの2人の王を滅ぼされた。それはあなたの剣によらず、また弓にもよらなかった。また13節、私はあなた方が得るのに労しなかった地と、あなた方が建てなかった町々をあなた方に与えたので、あなた方はそこに住み、自分で植えなかったブドウ畑とオリーブ畑で食べている。アメン。で、皆さんが労しなかった、ね、働きの、ね、技、それを皆さんが得ること、ね、これ、ちょっとそれはしてみたいと思いますね。皆さんが主の御声に聞き従っていくならば、ね、まあ、それも可能ではあります。そして14節、今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕えなさい。あなた方の先祖たちが川の向こうおよびエジプトで仕えた神々を覗き去り、主に仕えなさい。もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。私と私の家はとは主に仕える。アメン、ね、我と我が家とは主に仕える、ね、信仰告白があります。ここに自由意志の、ね、促しがヨシアからもなされました、ね、あなた方は、ね、どの神に仕えたいか、ね、どの主に従いたいか、ね、あなただから今日選びなさい、ね、けれども私と我が家とは主に仕えます、ね、ヨシアは言っております。私たちも今、ね、何に仕えるべきか、これをよくよく、これを思うべきです。決定するべきです。皆さんはどなたに仕えますか？アメン。イエス様に仕える。我と我がとは主に仕える。この告白を持ってこそ私たちは、ね、自ら主体性を持って進み行くことができます。ね、モーセという指導者、ヨシアという指導者、ね、彼らが目の前からいなくなってしまったらどうしようではないんです。皆さん自身が 主体性を持って主に仕えるんです。ね、モーセやヨシアのような指導者が目の前からいなくなっても、ね、彼らが死んだとしてもそれでも自分自身は主に仕えるという、ね、たとえ周りの人がどうであったとしても我と我が家とは主に仕える、ね、この志を持って進み行くならば、ね、間違えることはありません。人間指導者は間違いを犯しますけれども、決して間違いを犯さない主に直接皆さんが従っていくならば皆さんは安泰なんですね。使命記の何章に戻りまして、また22節からですね、使命記の7章22節から、あなたの神主はこれらの国々を徐々にあなたの前から追い払われる。あなたは彼らをすぐに立ち滅ぼすことはできない。野の獣が増してあなたを襲うことがないためである。アメン。ね、ここでも私たちは、ね、野の獣が、ね、ということですから、ね、敵がもう一気に自分の目の前から一気に立ち滅ぼされることを、それを私たちは願います。けれども、ね、それだと野の獣がはびこってしまう。私たちは、ね、願います。あんな敵が上から下まで全員根こそぎ明日なくなればいいのに、いやいや主はそうはされません、ね、徐々にです。もし一気にですね、何かその目の前の障害や敵や、ね、もろもろ皆さんを困難に陥れるものが一気に取り除かれるとするならば、ね、環境がガラッと一気に変わって他のもろもろ不具合が起きるわけですね。また他の諸々の敵が一気に現れてしまうからです。でもし敵、この時代のヨシアの時代、モーセの時代の中において敵が一気に滅ぼされるならば、野の獣という別の敵が一気に増えてしまう。だからあなた方はそんなようなことを考えないようにしなさい。でそれで、徐々にあなたの敵は、主が徐々に追い払われる。あなたは彼らをすぐに立ち滅ぼすことはできないと言われるんです、ね、もし皆さんが目の前の諸々の問題、それをすぐに立ち滅ぼすことができないとするとしても、主に信頼し続けていくべきです、ね、主があえて意地悪してということではなく、ね、皆さん一人の思い考えを、ね、主が 100% なすという責任は主にはありません。主の時があるんです。主の、ね、皆さん以外の生徒たちに対する配慮もあるんです。ですから自分の、ね、思い通りということは捨て去って、本当に主の時、主の技、それに信頼するべきです。23節、あなたの神主が彼らをあなたに渡し、彼らを大いにかき乱し、ついに彼らを根絶やしにされる。また彼らの王たちをあなたの手に渡される。あなたは彼らの名を天の下から消し去ろう。誰一人としてあなたの前に立ちはだかるものはなく、ついにあなたは彼らを根絶やしにする。アーメン。これも、ね、信仰を持って前進する人たちのものです。もし、ね、ヨシア、このモーセが死んだ後、ヨシアとその人々が、ね、あのヨルダン川を渡りもしなかったとしたならば、ね、そんなことは起きなかったわけです。けれども渡ったからこそ起きたんですね。足を一歩踏み出すこと、ね、本当に信仰の歩みは一歩一歩ヨルダン川に、ね、足を踏み出すような歩みかもしれません。けれどもいつまでもヨルダン川を渡っているわけではありません。必ず渡り終える時が来て、必ずその次になすべき務め、ね、ヨルダン川を渡った後には、ね、ギルガルの地において割礼を受けました。肉を削ぎ落としました。もう以前の古い自分自身とは、ね、お別れしました。それと同じように以前の思い、以前ね、もう蓄えてきたもう諸々の物事、そうしたゴミはもう一切ですね、ギルガルにおいて、ね、覗き去るべきなんです。切り落とすべきです、ね、ギルガル、それは転がすという、ね、そういう意味でした。ちなみに、今回公園に行った時ですね、そのギルガルの衛星写真を、先生からいただきました、ね、これがそうです、ね、なんとなくなんか足の形が皆さん見えますか。これね、足ではなく衛星写真です。しかしこれギルガル、主の足跡と、ね、呼ばれます。で、これが足に見えますね。その真ん中になんか城壁みたいに囲われているところがあります、ね、これ これがギルガルの地において、ね、イスラエルの人々が、まあ、野営したところで、そしてこの、ね、土地のところにたくさんですね、まあ、フリントストーン、あの火打ち石ですね、もう鋭い石がたくさん落ちていたそうです。ですから、まあ、きっとこれがもう何千年も前、ね、この、ね、ヨシュアの時代において人々がね、割礼を受けて、そして肉をそぎ落として、そしてこのカナンの地に攻め入ったところ、ね、それがこのギルガルの地です。私たちも、もう古いものはそぎ落としてどんどん新しく作り変えていくこと、これに進んでいかなくてはなりません。もう昔のものをいつまで、ね、握りしめているならば、もういつまで経っても先に進めない、ね、大体そうなんですね。信仰者は、古いものをもう捨て去る人はどんどんどんどん新しいところに行けるんですけども、でも古いものを握りしめている人だけが、ね、取り残されていく。これまさに信仰者の歩みはそうなっていきます。でそのことがこの、25節以降にあります。あなた方は彼らの神々の彫像を火で焼かなければならない。それにかぶせた銀や金を欲しがってはならない。自分のものとしてはならない。あなたが罠にかけられないために、それはあなたの神主の忌み嫌われるものである。忌み嫌われるべきものをあなたの家に持ち込んで、あなたもそれと同じように聖絶のものとなってはならない。それをあくまで忌むべきものとし、あくまで忌み嫌わなければならない。それは聖絶のものだからである。アーメン。 ですから新しい領域に入っていくとき、持ち込んではならないものというものがあります。でそれは古いもの、ね、以前その場所において行われた悪しき風習、それに招いてはならないということであり、また以前私たちが持ち込んでいたエジプト流の考え、ね、そうしたものを除き去らなければならない、ね、ここにおいて言われているんですね。かつてイスラエルの民は、ね、以前エジプトの地において偶像の神々を拝んでおりました。目に見える神々を拝んでいたから、だから彼ら、ね、荒野において金の格子を作ってしまったりしましたけれども、そうした以前の考え方、古い行動パターン、それらしっかり切り落とさなければならないんです。そしてまた、ね、新しい領域に入っていった時、その場所において、ね、主の忌み嫌われることが行われていたならば、それに真似てはいけないって主は言われます。ですから、ね、以前のものを切り捨てること、そして主の宮に持ち込んではならない忌み嫌われるべきこと、これはしっかりともう取り除いて清潔し滅ぼし尽くし、そして、ね、主の宮に入ってくること、また礼拝すること、そして主により頼んで信仰の一歩を踏み出す、二歩目を踏み出す、これを続けていくこと、これによって、ね、皆さんが植えなかったブドウ畑、それを手に入れることができ、また皆さんが倒せなかった敵が、ね、クマバチが送られてもう倒れるようになっていく、これが起こっていくんです。で、ですから主とのコラボレーションなんです。皆さんがまず、ね、主の、ね、言われること、主に聞く、その言葉に聞き従わなくてはなりません。聞き従うなら、皆さんの側がアクションを起こすならば、主の側もそれに応じた、ね、ことをなしてくださるけれども、もし信仰によっていつまでも一歩踏み出さないならば、いつまでもその人に何も起こらない、どころか荒野で置いてけぼりにされていってしまうことがあります。だから皆さん、信仰による歩みを続けましょう。また、ね、皆さんの中から忌み嫌われるべきものは捨て去りましょう。するならば主が皆さんの植えなかったブドウ畑へと導いてくださり、ね、皆さんが、ね、浪しなかったものを、ね、主が与えてくださる、このことがどんどん起こっていくんです。どうかこの信仰の歩みを成していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたが勝利の主であり、我らの前に先んじて勝利をしてくださる主であることを感謝します。あなたがすでに先んじて進んでくださり、勝利してくださったにもかかわらず、そこに怯えていかない、これはなんともったいないことでしょうか。ヨシアとカレブは主を40、この荒野の40年前に本当に望みを持ってその地を踏みしめ、そして信仰を持って進み行きましょうと言ったにもかかわらず、大勢の人々のその不信仰、それによって45年もの足 をとどめてしまうようなことになってしまいました。けれども彼はその45年ずっと握りしめ、人の言葉を握りしめ、この地を必ず主にあって私のものとなる、そのことを握りしめてずっと歩んできました。ヨシアに習い、カレブに習う私たちでありますように。そしてあなたが約束してくださったこの御言葉、この御言葉に従って私たちも望みを持って今日という一日を信仰を持って前進していくことができますように、どうか助けてください。どうか一人一人これから祈る祈りに本当に望みを持って祈り、そして望みを持って行動するこれからでありますように。今日あなたがこの素晴らしき恵みの御言葉を得させてくださったことを感謝し、我らの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたが私たちを新しい地に迎え入れるために、あなたの仰せられたその御言葉のうちに私たちを住まわしてくださっていることを感謝いたします。あなたの御言葉が私たちに仰せられているとき、その御言葉の私たちに与えるその世界が、私たちが体験済みであってもまだ体験していないその御言葉であっても、主よ、あなたの御言葉を信頼して、その御言葉にアーメンして添えていく私たちでありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。古い言葉を私たち自身が本当にあなたの御名によって全部私たちの唇から取り除くことができますように、口の割礼をあなたが与えてください。そして私たちの手足のこの古い技を、主よ、そのまんまあなたの仰せられた地に置いて、私たちが住まわして住まうとき、主よ、手足の技によって私たちはまだ滅びに至るような民になってしまいます。主よ、あなたが私たちに与えてようとしている父と蜜の流れるその地において、私たちの命が流れるために、その地に入る前、私たちの手足のそのすべての技を、割礼を入れることができますように、主よ、あなたが祝福してください。私たちの古い考え方、そして私たちが今まで自分で背負ってきたさまざまな罪の痕跡、これらに主よ、本当にあなたに会ってその割礼をして、そしてイエス・キリストに会って、その割礼された後を持ったものとして、その私たちの言葉に割礼を入れ、手足の技に割礼を入れ、思い、心、感情、霊魂、魂に割礼を入れて、そして割礼の巣の本当に痕跡を持った、傷圧を持った私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。主が私たちにこうしなさいということ、それは必ず主よ、主ご自身が私たちを幸いにしようとしてなさる技であることを感謝いたします。それをただの痛み、ただの主からの仰せられた言葉ということではなく、主よ、あたかも患者さんがその病気のところを手術していただいて、そして健康に生きるのと同じように、私たち自身も霊において本当に主が割礼を施しなさいと言われたところに割礼を施して、そしてしっかりと病んだものではなく、主を本当にその病んだところから回復されたものとして歩むことができますように祝福してください。今日私たちにこの御言葉を与えてくださり、仰せられたその御言葉に沿って行き、そして父と蜜の流れるその地において流れるその祝福を私たちに与えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。